はい、どうもどうも。好きなアイスはグリコのカロリーコントロールアイス、80キロカロリーの、食べたことあるのはバニラぐらいなんですけども、他にもバリエーションがあるんですね。バニラチョコクランチとかラムレーズンとか、あともう少し大きいパッケージのものでショコラスイーツとかストロベリースイーツとかっていうのがあるんで、まあ好きと言いつつそんなに食べてないのが今露呈してしまったんですけども、80キロカロリーっていうと普通のアイスって、例えばスーパーカップとかですよ、ソーとか、ああいうのって1個1カップあたり200キロカロリーとかするんですけども、これは80キロカロリーなので、まあ概ね3分の1弱、いや3分の1強かな、なんだけれども、味の方はそんなに変わらないと思うんですよね。だからすごくカロリー的にお得、まあ、摂取するっていう目的だと損しちゃうんですけども、まあ商品だと思うんですよ。今切らしてるんでまた今度買いに行かないとなって思うんですけども、アイスっていうカテゴリーからはちょっと外れるのかな、それとも氷っていう意味ではド直球ど真ん中なのかもしれないんですけども、アイスボックスってあるじゃないですか。おおむね20年ぐらい前に新登場した商品だったんじゃないかなって思うんですけども、アイスボックスっていう名前のバンドが何でしたっけ、キスが冷たいようでしたっけとかっていうような曲をプロモーションで歌っていたりとかした記憶があるんですけども、あれなんか本当に氷なんで、ね、カロリーほぼないですし、味によって多少カロリーがあったりとかしたかね、ちょっとだけあるのかな、まあまあカロリーが少ないというのは間違いなくて、でしかも割と長時間アイスにしては楽しめるし、あまりガリガリブリブリ食べるもんではないので、でそれに加えてまあアイスっていうのは箱の周りの水分ですら、容器の周りの水分ですら触ると少しベトつくことがあったりするじゃないですか。あれって不愉快な気持ちになりますよね。でもそれがこのアイスボックスの場合はないので、なんだろうな、夏になると20個とか買いだめして、まあ、1回20個ぐらい買ったことあるんですけども、冷凍庫が本当にいっぱいになっちゃったので、それ以来はまあ5個とか10個以下しか買わないようにしてるんですけども、まあそういうものも好きな、僕が誰かというとヒロシなんですけども、これさっき言いましたよね、僕が誰かっていうのは。はい、で今日なんですけども、ですね、金沢に行ってきたっていう話は前回もちらっとしたと思うんですけども、金沢に行くといえば金沢21世紀美術館に行く人ばっかりじゃないですか。金沢21世紀美術館に行ってついでに金沢カレーでも本場で食べてこようかっていう人ぐらいしか金沢行かないですよね。まあそういうわけで僕も例に漏れずですね、金沢21世紀美術館に行ってきたんですけども、今やっているのは内蔵感覚遠くて近い生の声っていう企画展なんですね。メインでやってるのが、これの、説明文というのがあるんで一応読んでみましょうか。聞いてすんなり頭に入ってくる内容でもちょっとないと思うんですけども、内臓は太古からの生命の記憶リズムが封入された器官と、解剖学者の三木成夫は時、我々の行動や感覚、心の働きに及ぶ鋭い考察によって各方面に大きな影響を与えました。本編はこの視点に学びつつ、人間の諸感覚の中でもより原始的根源的な内臓感覚を手がかりに、その内なる感覚に響き語りかけ、新たな知覚の目覚めにつながる現代の表現を巡っていく試みです。まあ、この後も続くんですけども、この辺にしておきましょうか。というものなんですけども、参加してる、まあ、この展覧会で、取り上げられている、アーティストというか作家っていうのは13組いて、まあ、国内外の13組でして、名前をちょっと挙げてみましょうか。中川幸雄、ルイーズ・ブルジョワ、草間彌生、サスキア・オールド・ウォーバース、オルタ、シガ・リエコ、ナタリー・ユールベリとハンス・ベリ、ピピロッティ・リスト、加藤泉、アナ・メンディエーター、渡辺菊間、チョ・シンタ、ビル・ビオラといったあたりですね。結構有名どころの名前が目につくわけなんですけども、ちょっと理解できてるとは思わないんですけれども、この、まあ、皮膚感覚とかっていう言葉はよく使うんですけども、おそらく内臓感覚っていうのはその皮膚で感じるよりも、こうもっと体の深い部分で感じるより原始的な感触とかそういったものなんだと思うんですけれども、見たらわかるとか、まあ、触ったらわかるとかっていう外部からの明確な刺激によって感じるものではなくて、 で、そういったものってまだ入力された情報っていうのがはっきり分かる分だけ、これはこういうことなのかなっていうふうに理解するのも容易だと思うんですけれども、多分この内臓感覚っていうのはもっとよく分からないものだと思うんですよね。なんとなく不安に感じるとか、よく分からないんだけども、こう腹の底でうずくみたいなとか、そういう、こう何かを感じてはいるんだけども、それが何なのかはっきりしないっていうような、そういった種類の感覚なんじゃないかって思うんですね。生き物が持っている、本能的な感覚っていうことなのかもしれないですね。で、そういった感覚に訴えかけてくる作品が集められているっていうことでいいと思うんですけれども、いつものようにですね、どういうものがあって面白かったっていう話をもうちょっとしていこうと思うんですけども、定番中の定番ですよね、草間彌生の作品なんかもありまして、立体作品とあと絵画作品もあったんですけども、中でもですね、鏡の部屋愛は永遠にナンバー3っていう作品があって、草間彌生って、今うまく言えなかったかな、草間彌生って、鏡ですね、合わせ鏡を使って、閉じた空間の中、箱の中ですねに、こう無限の世界が広がっているっていう作品をいくつも作っているんですよ。言ってみれば万華鏡っていうほどカラフルではないんだけれども、パッと見派手で魅力的な作品群なんですけども、この鏡の部屋愛は永遠にナンバー3っていうのもその手の作品の一つで、覗き窓のついた直方体があって、で下6割は、鏡張りになってるんですね。外に鏡がついてるんで、だからそこに周囲が映るんですよ。で上の4割は銀色のあのイボイボが生えているんですね。で覗き穴から中を見ると、赤と白のストライプの模様のイボイボが一面に生えていて、鏡張りの中ですね、無限に延々と続いていくっていうものですね。なんでしょうね、象徴の中みたいなイメージって言ったらいいんでしょうかね。象徴は赤と白のストライプではないんですけども、でもその赤っぽい色っていうのはこういかにも内臓っぽいですよね。で象徴の中ってその細かい突起がたくさんあるから、表面積がすごく大きくて、個人差はあるけれども、だいたい200平米ぐらいあるというふうな話が豆知識として語られることが多いんで、聞いたことある方も多いと思うんですけども、200平米って言うとだいたいテニスコート1枚分ぐらいって言いますよね。だからこの中にこう延々と広がってるように見える空間っていうのは、その蝶々の中っていうのがこれぐらい広く見えるっていうような風な捉え方をしてもいいのかもしれないなと思ったわけなんですけども、次はですね、サスキア・オルド・ウォーバーズの作品なんですけども、これは映像作品なんですね。で日本の作品が、トレイラーっていうのと、もう一つプラシーボっていう作品が上映されていたらしいんですけども、このプラシーボの方を僕はすっかり見落としてしまいまして、多分一つのスクリーンで代わり番号に上映されていたんじゃないかと思うんですけども、で後から見るとカタログとかですね、このプラシーボの方が映像的に面白そうなので、これを見損なったのはもったいなかったなって思ってるんですけども、どういう映像なのかっていうと、これは作家の説明のところに書いてある文章なんですけども、仮想と現実がオーバーラップするような独自の世界観に満ちた映像作品、一見して CG に見えるその映像は、綿密に作られた模型をスタジオ内で照明や水中撮影などの装置を駆使して捉えるっていうことなんですよ。だから、リアルの映像なんだけれども、ちょっと現実のものには見えないっていう、そんな、夢のような悪夢のようなというべきでしょうか、そんな映像がですね見られただろうに、もったいないことをしたなと思うんですけども、で次はオルタですかね。オルタっていうのはカタカナでオールに、タっていうのは太いですね、チビタとかノビタとかのタですね。でこれは人かと思ったらグループで、8人の、1980年代生まれの若い作家のグループなんですけども、原始人間と土偶人間だったかなっていうような映像作品とか、映像作品が確か2つか3つぐらいあって、他に 美術館の中央に光庭だったかなっていうあのスペースがあるんですけども、屋外スペースなんですけども、そこに大きなあの FRP 製 の, あのオブジェが置いてあって、これはのオルガネラっていう作品なんですけども、これはあの細胞小器官、細胞の中の小さな器官っていう意味の英語なんですけども、核とかゴルジ体とかミトコンドリアとか葉緑体とかっていった、まあ、いろいろな細胞内の構造体っていうのを指す言葉なんですけども、ここにあるオルガネラっていう作品ですね、立体はいろんなもののこう混ぜ合わせというか継ぎ合わせたようなものなんですね。複数のモチーフが合体しているように見えるんですけども、スタートは皮っぽいもの で途中に鶏があったりして、まあ、先に進むにつれてだんだんと正体不明になってきて、で真ん中辺には三葉虫みたいなのがいたりして、で途中を見ると生物の表ですね、表面とあとは裏側内臓みたいなところが見えたりとかっていう、結構ね長い作品なんですけども、10メーターぐらいありますかね、ぐるっと回って、円形この字型この字型ぐらいだった気がしますねっていう作品なんですけども、多分この、 あの細胞小器官っていう言葉を考えてみると、まあ、こういうその生き物の中の一部分っていうのがこうやって一つひとまとまりになって集まってる状態っていうのは、このオルガネラっていう細胞小器官っていうものっぽいよねっていうことなんじゃないかと思うんですけども、これですね、この立体のところで本当はパフォーマンスが行われているそうなんですよ。金曜土曜日曜とあとは祝日なのかな、多分メンバーが近くに滞在しているんだと思うんですけども、でそれで休みの日だけ来てパフォーマンスをするっていうことなんですけども、まあ、僕は平日に行ったんで見られなくて、平日に行くと空いてるけどもそういうパフォーマンス的なものは見られないことが多いのでちょっと寂しいですよね。また損しちゃったなって思ったりするんですけども、で次ですね、まあ、多分一番、まあ、パッと見の面白さのある作品かなと思うんですけども、ナタリー・ユールベルとハンス・ベリーの作品群ですね。クレイメーションなんですけども、あの粘土を使ったアニメーション作品なんですけども、これがですね 1,2,3,4,5,6 ですね、6つありまして、1つは展示室の外にあって残りの5つはみんな展示室の中にあるんですけども、ちょっとあの不気味な感じの粘土人形がですね、例えば私になるっていう作品で言うと、これ全体にあのすごい生々しいイメージで、こうまさに生と死っていうものをですねテーマにしてるなっていう作品ばっかりなんですけども、この私になるっていうのが、女性が森で死んで、でその死体に動物が群がってきてどんどん解体されていく、で解体されていくほとんど骸骨だけになったところで起き上がって森の中をうろうろと歩き続けるっていう、そんな映像作品で、他はですね、捕獲じゃないか捕殺、捕らえて殺すっていう作品だと、氷の国、なんだろうイヌイットとかのいるようなそんな氷の国で、毛皮を着た女がですね、セイウチを殺して、ね、中身を全部出して腹をかっさばいてですね、でその中身を出したセイウチの中に自分が入って、で海の中へ入っていくっていうような、そんなそれだけ聞くとなんじゃそりゃっていうような作品なんですけども、まあ、今の捕殺っていうのも生き物を殺して食べてその自分が死んでまた世界にあの自然に戻ってっていうような、そういう大きなライフサイクルですね、あの生命の持ってる円環っていうものをこう表現してるのかなとかっていうふうにも思えますし、まあ、ちょっとあのユーモラスにも見えるけども、基本的にはこうグロテスクな人形たちが割と突拍子もない行動をするんで、一体これどうなるんだろうっていうふうに思いながらですね見られて、でしかもその映像作品なんですけども、長いものでも10分、そう大体5分から6分ぐらいで終わるんで、あのテンポよく見ることができていいんじゃないかなと、すごくいいんじゃないかなと思いましたね。あとは加藤泉は相変わらず の不気味なデフォルメされた人間上のキャラクターの絵がですねいくつもありまして、 まあ、安定のクオリティですね。あの立体もありましたね。あの手足ですね、末端部分がこう新芽になっているっていう、あの緑ですね、植物になっているっていうような立体もあったりして、ね、あと相変わらずといえばピピロッティリストですね、ピピロッティリスト、あの東京都現代美術館の常設展なんかにもよく出てるんですけども、の、作品もありまして、これですね、だいたい鑑賞環境っていうのがちょっと変わってるんですよ。美術館の中の壁に映像を投影してそれを椅子に座って見るとか、そういう形じゃないんですね。例えばさっき出た東京都現代美術館で言えば、なんていうのかな、よくあの日曜日なんかに住宅展示場とかに子供が入るバルーンハウスみたいなのあるじゃないですか。あんな感じ、まあ、あれはビニールですけども、あのクッションでああいう風にふわふわにしたあの床と、あとはその、囲まれたスペースですね、小屋があって、でその中でそのふわふわの床に寝転がって床に、あ、天井に投影された映像を見るとかですね、まあ、そんな感じで、ただ座って見るんじゃなくてこう横になった状態で先を見るっていうことが大変多いんですけども、この金沢21世紀美術館でも、まあ、その例に漏れずですね、円形の展示室の内側にですね、360度ですね、だから天井ではなくて壁ですね、壁面に映像が360度映し出されて、でそれをですね、枕が用意されてるんでいくつも、まあ、それを使って寝っ転がりながら見るっていう作品なんですけども、でここに、まあ、そのまずスクリーン自体が大きいので映し出される映像っていうのもやっぱり大きいわけですよ。でその巨大なスクリーンにあの巨大な人間が登場したりとか、まあ、巨大なチューリップとかですねあって、でそれがパースが歪んだ景色なんですよ。で、まあ、特にその、さっきもチューリップって言いましたけども、この巨大なチューリップっていうのはですね、かなりあの虫の視点っぽいですね。あの虫サイズ、昆虫サイズだったらばあのチューリップってこんな風に見えるだろうし、生き物はもっと大きく見えるんだろうなっていうような、そういう虫視点の追体験ができるっていうだけでも、まあ、インパクトありますね。すごい迫力でしたね。で人間ぐらいの大きさのあるミミズなんかも見られますし、巨大な足のドアップとかね、本当にどうかしてる映像だと思いますよ、うん、で、この作家自身の映像っていうのも大体入ってくるんですけども、でその作家の顔の映像もあるんですけども、大きなですね、人間の顔の一部っていうのはあの目を中心とした映像だったと思うんですけども、でリスト自身はもう40代過ぎて50ぐらいになるのかな、だから目元にシワとかもあるんですけども、それがですね、あの大きさも相まってか象を見てるみたいな、そんなですね不思議な感じがしましたね、といったような、まあ、作品があって、僕はですね大体2時間ちょっとぐらいで、出てきました。一周してきました。映像作品を全部見たわけではないですし、あのビル・ビオラの作品なんかもあの1時間に1回の上映でちょっと時間かかりそうだったんでパスしちゃったんで見てないんですけども、まあ、よっぽどゆっくり見ても3時間とちょっとあれば見終わるのかなというぐらいのボリュームの展示でしたね。で展示室の半分では常設展というか、美術館の収蔵作品展をやっていて、でそちらもですね、あの相変わらずのハイクオリティというか安定のクオリティだったので、内蔵感覚展だけだと2時間ちょっとだけども、残りもたっぷり楽しめるんで、やっぱりここは間違いねえなというふうに思って金沢の街を堪能したなっていう気持ちになれるんじゃないかと思うんですけども、ですね、この企画展じゃないや、収蔵作品展の方にあのアン・ウィルソンっていう人の逸脱の行動っていう作品があるんですけども、これですね、すごくかっこいい映像なのでぜひですね、あの行ったら見てほしいですね、基本的にあの白黒のハイコントラストな世界で、虫ピンとかあとはレース、黒いレースだったりとか、そういった、あとは髪の毛かな、まあですね、絡まり合ったりとか生えたり消滅したりとかしてですね、あの僕らのいるこの世界とは違った世界を映し出せる映像みたいで、すごくかっこいいですよ。まあそういうのもありますので要チェックですね。はい、ということで美術館に金沢に行ってきたっていうお話でした。それではまた。